東柏ヶ谷小市唯一の自校給食、ランチルームで異学年交流も。市のほとんどの小学校給食は食の創造館で作っていますが、唯一東柏ヶ谷小学校だけ自校で給食を作っています。運用を始めてから約10年、給食の献立や食材は食の創造館と同じです。市の中心地から離れた北東部にある東柏ヶ谷小学校は給食センターから遠い上、給食センターと同小学校を結ぶ道路も渋滞が発生しやすく、配送に時間を要します。安全性が保てないなどの問題点がありました。平成20年、配送と回収でセンターと学校間を1日3往復していたことなどの業務の効率化と、安全で温かい給食を提供するため、老朽化で給食センターを建て直す際、東柏ヶ谷小学校に給食室を開設、ランチルームも併設しました。ランチルームは2階までの吹き抜けで約100人が食事できる広く爽快な空間が特徴です。1階のガラス越しには揚げ物調理器などが設置された調理室全体を見渡すことができます。台形のテーブルも特徴的で、2つで小さな4人掛け、6つで子ども12人ほどが座れるサイズになり、交互に並べれば直線になります。食育指導や交流ランチなど適した座席に変更することができます。全校で行っている食育指導のほかに、クラスごとの食育指導をこのランチルームで2ヶ月に1回程度行っています。そこでは栄養教諭からの食育の話を5分ほど、食事中の姿勢や箸の持ち方などの声かけをします。このほか、異学年が給食時間を共にして交流するふれあい給食は年に1回程度行っています。食器は磁気製を使用、より家庭に近い食事ができるのも特徴です。食器は割れやすく重量もあるため、給食はクラスごとにワゴンに乗せ、専用エレベーターで教室がある階まで運んでいます。写真が4枚あります。1枚目、ふれあい給食の様子。6台の台形テーブルのそれぞれ左右2辺を隣り合わせにつなぎ、六角形で真ん中が空間の大きなドーナツ状になっています。低学年らしい児童も含め8人ほどがテーブルに並べられた給食を笑顔で話しながら食べています。奥にも同じ形のグループがいくつかあります。2枚目、開放感のあるランチルーム。誰もいない広々とした部屋の一角から窓に向かっての写真で、六角形のテーブルグループが5つほどあり、太い柱の両側で2階との境の高いところに換気口らしい丸い穴がたくさん横に並んでいます。奥には調理室の大きな窓ガラスが見えています。3枚目、ワゴンに乗せて専用エレベーターで各階へ。4輪の手押しワゴンには丸い桶や四角い箱などがいくつか乗っています。4枚目、2つの磁気食器に入ったカレーライスと野菜の副菜がトレーに乗っています。写真終わり。災害時は炊き出しの調理場に。小学校給食を調理している食の創造館東柏ヶ谷小学校の寮調理室は、災害時の炊き出し施設としても機能します。食の創造館には非常用発電機を設置し、炊き出し作業に必要な電源を確保しています。また炊飯など一部の設備に LP ガスを使うことで、都市ガスの供給が遮断されても稼働できるようにしています。 写真が2枚あります。平成29年夏に食の創造館で行った炊き出し訓練。1枚目、四角の大きな調理器でエプロンをつけ白い帽子と手袋をつけた大人2人が柄の長い調理道具を使って作業をしています。周りでは数人が見守っています。2枚目、三角巾とエプロンをつけた子供がピーラーを使って人参の皮を剥いています。手を添えてそれを手伝っている女性もいます。写真終わり。小学校給食、栄養士さんに聞きました。食べるって大切なことなんだ、と思ってもらえたら。給食は栄養教諭、調理員をはじめ、生産者、納入事業者、配送事業者、兼職者など、たくさんの人に支えられています。現在、市で小学校給食の献立を考えている栄養教諭は3人。その一人である福島さんに話を聞きました。栄養教諭福島陽子さんの上半身の小さい写真があります。献立ができるまで。献立の作成は約2ヶ月前から。1ヶ月分のバランスを見ながら献立を考えます。主食は米飯がほとんどで、パンは週1回程度です。このほか、栄養面や旬の食材、季節感を出すための行事食、調理器具の数や予算など、多方面から検討を重ねて決定していきます。給食は A、B の2コース。食の創造館で作っている小学校給食は A、B の2コース。これは食中毒が起こった時などのリスク管理や限られた調理器具を効率よく使うこと、そして少しでも早く温かいものを届けるために給食センターの時代から行っています。学校ごとにコースを分けて提供しています。12月のある日の給食。A コース、B コース、それぞれのメニューがトレーに並べられた小さい写真があります。A コース、麻婆豆腐、キャベツの和え物、ぶどうゼリー、それにご飯と牛乳パックが載っています。B コース、照り焼きチキン、バンズパン、スライスチーズ、野菜スープ、と牛乳パックがついています。写真終わり。地産地消の取り組み。給食には1年を通して地場産食材を取り入れていますが、年に3回、海老名、神奈川産品学校給食デーとして、市内や県内で作られた農産物や加工品などの地場産食材を主に使った献立を実施しています。これは地場産食材を生きた教材として学校給食に取り入れることで、食に関する知識や地域食材への理解を深めてもらい、食育につなげたい考えからです。海老名、神奈川産品学校給食デー。12月の献立と産地など、サバのみぞれ煮、サバ、大根、神奈川県産、ご飯、米、海老名産、木の光、里自慢など、みかん、神奈川県産、海老名一杯かす汁、味噌、酒かす、豆腐、海老名で採れた大豆や米で作った味噌や酒かすが入っています。牛乳、市内の工場で製造。トレーに5つの食品が載った写真があります。食物アレルギーにも対応。食の創造館にはアレルギー食調理室という独立した専用の調理室があり、ここで卵と乳の食物アレルギー対応食を調理しています。 このような代替食は用意していますが、みんなと同じものを食べる機会をなるべく多くしてあげたいという思いがあるので、通常の献立を作るときも、卵単体でできる献立や、ナッツは小袋にするなど、アレルギー食品を取り除けば食べられる献立になるよう工夫もしています。小さい写真です。アレルギー食専用食器。プラスチックの容器に蓋のついた食品入れなどが並んでいます。写真終わり。給食に対する思い。給食ではひじきや切り干し大根など日本古来の食材をなるべく取り入れて、子供が食べやすいように少し洋風にアレンジしています。日本古来の食材は栄養と旨味が凝縮されていて、体を丈夫にしてくれると言われています。この黒いのは何？なんてひじきを一度も口にしたことがない子供もいます。給食で食べていれば、これがひじきなんだ。日本で昔から食べているものなんだ。って知ってもらえます。子供たちが将来、食べるって大切なことなんだって思い出してくれたら嬉しいですね。給食は全国共通の話題です。出身が北海道、沖縄と全然違っても、子供の頃の給食の話になると、そういうのがあったんだ、うちはこういうのだったと自然と盛り上がります。自分の考えた献立が、子供たちの思い出の一つに刻まれれば、こんなに嬉しいことはないですね。これからも美味しい給食を提供していきたいと思います。